はい、続いてですね、今日珍しく2個あげたいと思いますが、こちらもお便りが来ていましたので、そちらに対して回答をしていきましょう。回答というかね、お返事、トークをしていきましょう。ラジオテイク、ってなんだよ。ラジオトーク、の名前ですね。にゃかいさん、隔離謹慎中、相変わらず隔離謹慎中になってますが、お便りありがとうございます。宝くじは買わないだって、僕はということでローマ字に反応しました。ローマ字の方かい。国は相変わらず言語に関して適当なことをやるなぁというのと、またその適当さに対する批判を国立国語研究所が受けて、うちらそんなこと言ってないのにと、研究者が泣くんだろうなとクスッときちゃいましたと。責任をかぶせんなら、研究費もっと出せってみんなよく怒んないなと。日本語学の人はどこものんきな人が多いからでしょうか。ちなみに外国人、過去実はこれ日本語教育の世界では、差別用語扱いされます。おお、そうなんだ。向け、外国人向け日本語教科書では、発音記号をまんま使うわけにはいかないので、 し は SHI ではなく SI です。ほうほうほう。で、ですという言葉、語尾のですはDESU ではなく DES と表記することが多いです。へえ。ローマ字がどのというのは日本国内の英語教育の人があれこれ言うみたいですね、ということなんですね。はあ。もう何ですかね。どうしたらいいんだろうね、これね。なんか、まあ、ね、どっちでもいいんですけどっていう話、これもさっきのお名前と同じでどっちでもいいんですけどなんだけど、まあ、とりあえず外国人っていうのダメなの？外人じゃなくて、外人は差別用語じゃないっけ？外国人もなの？ちょっと調べてみましょうか。ちょっと調べたんですけど出てこないんで、まあ外人っていうのはね NG だっていうのはよく知ってますけども、まあなんか別に外人でよくないって思っちゃうんだけど、極めてなんか日本人的考えだよね。うちと外みたいなさ、なんだろう、まあ日本ってこう内側、まあ晴れと汚れみたいな考え方がそもそも概念みたいなのがあって、うちと外みたいなのってなんかそこから来てんのかなみたいなことを思ったりはするんだけど、まあ国の外の人だから、国の内側の人だからで、別に表現としてなんかとやかく言われるこっちゃねえなっていうことは思ったりはするんですけどね。外国人っていうふうに一括りにするのが良くないのかな。何が結局ダメなんだろうね。そのあたりもなんか、無知ゆえに、よく分かってないで喋ってますけどもね。なるほどですね。まあでも死が SHI ではなくて SI とかいろいろあるんですね。なんかローマ字って言っているけど、実質国語のね、まあそれをどう表現、発音を表現するかみたいな話だったりとかして、その確かにその英語教育者の人たちからはとにかく言われるっていうのはなんか、納得はしますよね。うん、まあ言語なんちゅうものは基本的に、まあ日本もそうなんですけども、どの国もおそらくはこう古くからあるんだけど、それがどんどんどんどん時代によって変わっていってみたいなのがあったりとかして、よく言われる言葉だと、ね、日本語の言葉でもこうなんか変な表現してからとかって言われたりとかするんだけど、ちゃんと正しく日本語を使いましょうみたいなことがね、若者に対して言われたりとかするけども、実は日本語もどんどんどんどん変化していたりとかしてね、割と言語学者の人はなんかそういうのを OK としていたりとか、意外とそういうの別 に言語学者の方は OK って言ってんだけど、ただただなんか古い、考え方を持った、そういった研究者ではない方たちが案外そのちゃんとした正しい日本語をとかって言ったりするんだよね。 なんか不思議なもんだよね、そういうのね。まあ言葉も本当時代に合わせて、もちろんね、若者言葉ってすごく僕らなんかもう全然理解ができなくてっていうね、もう年齢に応じたその言葉のギャップ、年齢のギャップみたいなのもあるんだけども、その中から、だんだんとそれがこう本当に日本語化していくみたいなのも多分あるんだとは思うんですよね。まあわかりやすい例で言うと、こう若者言葉ではないですけどもね、お笑いの話で言うと、例えばこうなんだろうな、滑るとかさ、最近まあみんな言うじゃない、普通に滑ってしまったとかね、そういうのって別に芸人さんの用語であってさ、一般的な言葉ではなかったはずなんだけど、まっちゃんとかがねテレビとかで言い出して、滑るって言葉が、もうごく当たり前に今使われていたりだとか、そういう風にしていったりだとかするので、言葉っていうのはどんどんどんどんこう変わってくるよなっていうことを考えたりとかしています。まあ教育機関とかだとある程度でも統一しないといけなかったりはするんでしょうからね、難しかったりはしますけどもね。あとはまあ海外の人向けっていうところでね、どうしても、どういう風に表現するかみたいなのはあったりするのかな。なんかもう世界共通の言葉とかできんもんかね、共通言語みたいな。まあそれ英語なんだろうけどさ一般的な英語なんだろうけど、なんかもっと違くてさ、新しくもうなんか作れないかな。なんかでもまあそっか、でもなあとかってこう、いわゆる母音をはっきり言うみたいなのって日本語独特だったりとかするんだっけか。そういうのがあったりとかするから、やっぱその国によっての言語の違いみたいなのを確立化するみたいなのはやっぱ難しいのかね。まあとりわけね、日本語っていうのは難しいとは言われていまして、まあ僕なんかもう語彙力もね、全然ないですし、言葉を選びつつ喋ってはいるものの、その語彙力のなさからね、ものすごく、使われている言葉が実は少なかったりだとかね、そういうこともあったりしますので、やっぱり国語、ね、文学者の方であったり、国語言語学の方であったりだとかの話っていうのはたまにね見てると面白いなとかっていうふうには思ったりはするんですけどね。なんか面白いなとも思うし、憧れたりもするんだけど、勉強するほどの学もないし、勉強するほど賢くもないしっていう感じで思ったりとかしますね。はい。なんちょっとね話変わるんだけどさ、それこそうちの、娘息子が、まあ、今年大学受験と高校受験とってそれぞれあったんですけども、まあ志望校完全なね土本命っていうのはあんまりうまくいかなくてみたいな結果だったんですが、特に上の子は、いわゆる文系、まあ最近文系理系っていうね分け方もどうなんみたいなことちょっと言われてますけどね、いわゆる文系みたいな話で、志望校狙ってたんですけど、っていう結果だったみたいなんですが、まあそれもね、国語だとか、っていうところで、まあ、点数を落としてるわけですからね、結果として日本語がうまくいかなかったのかなっていうことを思ったりもしますけどもね。まあ多分おそらく英語でね、思った英語にも点数出なかったんじゃないかなとかっていうふうに思ったりもしますけど、はい。僕はね、活字を読むのがすごく不得意で、本とか全然読まないんですよ、実は。本も読まないし、まあ雑誌とかだったらたまに読んだりはするんですけども、ほとんど、ネット記事とかね、インターネットで、拾った記事であったりだとか、最近はそんなのばっかりかな、ニュース、テレビで見たりだとかね。なので、本当に語彙力は僕は一人もう少ないって思っているので、そういうふうになんか言葉を突き詰めてとかね、いうのは楽しい、今となっては楽しく思うし憧れたりとか、したりしますね。まあ言葉に対してね、まあなんかこんなこともあるんですよみたいなのね、もしテーマがあればぜひまた言っていただければ僕の方でも調べて話をしてみたいと思います。ということで、なんか取り留めもないね、お返事になってしまいましたけど、面白かったですね、知識としていただきました、ありがとうございます。ということで、今日はこの辺でお開きです。